んにちは。これから八女市ラジオまちづくり学校を開校します。この番組は慶応義塾大学伊佐貝義則研究室の八女市元気プロジェクトが提供するラジオ講座です。八女市元気プロジェクトとは、2010年度からラジオを活用したまちづくりについて市民の皆様と共に考え、共にチャレンジをしていく大学生のプロジェクトです。この度プロジェクトの一環として、普段研究室の学生たちが受けている授業をラジオ講座として放送します。この講座をきっかけに、市民の皆さんにまちづくりのアイディアを膨らませていただき、八女市がより一層元気になっていくことを期待しています。それではラジオ講座の内容についてご説明します。講座の目的は、リスナーの皆さんが八女市をさらに元気にしていくために何ができるだろうかと一人一人が考えていくことです。ただ直接八女市のことを考えるのではなく、他地域で頑張って注目されている、実際に起こっている事例を通して、八女市の皆さんだったらどうするかと疑似体験をしていきます。そしてこのラジオ講座では合計3つの事例を扱います。今日は2つ目の事例で、舞台は和歌山県北山村です。私はこのラジオ講座の進行を担当する慶応義塾大学大学院政策メディア研究科特任助教、そして八女市生まれの西田瑞恵です。皆さん、楽しくまちづくりについて考えてまいりましょう。さて、今日皆さんと考える事例は、和歌山県北山村の情報技術を活用したまちづくりです。今回は八女市の皆さんから投稿していただいた意見を紹介していきますね。前回までの放送で事例の紹介と宿題を発表しました。聞き逃してしまった方もいると思いますので、もう一度ご紹介しますね。その前に宿題をお伝えします。まず一つ目です。八女市だったらどのような仕組みを作ると、市民一人一人が地域のことや自分の活動のことを情報発信していくようになると思いますか？地域でこんなおいしいものがあるよとか、こんなお祭りに参加したよというような情報って、どういう仕組みがあったら情報発信したいと思いますか？次に2つ目の宿題です。他の地域の方々に八女市を応援してもらうためには、どのような取り組みをすると良いでしょうか？八女市以外の九州、また全国の方に応援してもらうためには、どのような取り組みをすると良いのでしょうか？それでは今日の事例、和歌山県北山村のまちづくりの概要をお聞きください。今回のまちづくりの事例の舞台は和歌山県北山村です。北山村は和歌山県でありながら、南は三重県、北は奈良県に囲まれ、和歌山県のどの市町村とも隣接していない、全国で唯一の飛び地の村です。2007年、この村で自治体初のブログポータルサイト、村ブロが生まれました。このブログポータルサイト、村ブロは、従来の行政のホームページとは違って、住民がブログを通して参加ができるようになっています。SNS と呼ばれるソーシャルネットワーキング機能もあり、友人とのリンクが表示されたり、ネット上でコミュニティを立ち上げることができます。そしてここに登録をした人は、村の外の地域の人でもバーチャル村民として北山村の応援団の一員になることができます。これは北山村の奥田貢村長が、蛇腹を一過性の人気とせずに北山村の応援団を作ろうという思いから始まったものです。蛇腹というのは、1982年から栽培が開始された柚子やダイダイ、カボスの仲間で柑橘類です。蛇を払うというところからこの名前が付けられていて、 村では昔から正月料理に欠かせないものでした。他の地域で栽培されていないこともあり、蛇腹は幻の果実と呼ばれ、最近では花粉症にも効くという噂が広まり、注目されている果実なのです。この蛇腹、今では多くの人々に知られ、北山村の特産品となりましたが、1991年から99年という9年もの長い間、余剰在庫を抱えて苦しい時代が続きました。そういった苦しい状態の中で、北山村は起死回生の最後のチャンスとして、2001年1月に楽天市場に出店をしました。その後、蛇腹の花粉症への効果が取り上げられたことも相まって、爆発的な人気となりました。ところが、蛇腹ブームが過ぎつつあり、売り上げが落ちてきたのです。そこで、新たなチャレンジとして、北山村の地域情報化を目指そう、同時に北山村の応援団を作ろうとなったのです。その道具として、先ほどの村ブロというブログポータルサイトを開発して、行政のウェブサイトだけれども、そこに市民も参加できるという仕組みを作ったのです。さらに、ここには北山村以外の人も参加することができて、バーチャル村民になれる、つまり北山村の応援団が生まれるという仕組みになっています。今日は和歌山県北山村の取り組みからヒントを得ましょうということで、まずは概要をお話ししました。ではここからが今日のメインテーマ、市民の皆さんのアイディアをご紹介していきます。しかもここからは特別ゲストの伊佐貝先生にも参加していただき、一緒に話をしていきます。伊佐貝義則先生は慶応義塾大学総合政策学部准教授で、教会をテーマにまちづくりや企業、NPO などの組織について研究と実践をされています。それでは一つ目の宿題に対してはどのようなアイデアが届いているのでしょうか。一つ目の宿題はこうでした。八女市の皆さん一人一人が情報発信をする、情報発信をしたくなる仕組みってどんな仕組みということでした。ここからは伊佐貝先生と一緒に進めていきたいと思います。伊佐貝先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、一つ目の宿題に対してなんですけれども、いくつかアイデアをいただいております。まず、はい、FM やめを地域の総合的な情報発信の拠点にするのが良いのではないでしょうか、うん、ということなんですけども、うん、はい、伊佐貝先生どう思われますでしょうか。
はい、本当にその通りだと思ってます。あの FM やめさんは、あの聞いてらっしゃる方々はやめ市内の方々が中心だと思います。でもこれからは、それはもちろんあの基本的なあの機能として、提供してされていくべきですけれども、それにさらにインターネットとか紙媒体も含めてですね、上手にいろんなメディアを駆使して情報発信をして、地域の中のいろんな方々がつながったりとか、あと、そこに地域の外の方々もなんか参加するような仕組みになったりっていうことを続けていくことで、この地域の中と外の上手なつながりができていって、なんかこう面白いことが生まれてくるようなコミュニティになっていくんじゃないかなっていうふうに私は期待しています。
なるほど、ありがとうございます。では、2つ目ですが、やめ弁で意見を言えるブログを FM やめの事務局の方が開設すると良いのではないかということですが、これはどのようにお考えですか。
はい、はい、やはりこの方言を使うっていうのはあのとてもあのこれも重要なことだなと思っています。というのはその方言というのはあの地域資源だと思うんですね。地域資源というのは、人物金情報だと分けるとすれば、方言というのは多分情報に当たるんだと思うんです、うん、この例えば、文化とか歴史とか、あそういうものだと思います。で、やめらしさとかですね、うん、こういうものを表す上でこのやめ弁を資源として活用するというのはすごく重要なことだと思います。もう一つは、うん、やはりこのやめの方々が入りやすい、参加しやすいっていう特徴もあると思いますし、うん、さらに このやめ弁で発信するっていうことですから、このやめには住んでいらっしゃらないけれどもやめに関心がある方とかやめ出身の方々が集いやすい環境になるんじゃないかなと思っています。実は私もよくインターネットで佐賀弁講座なんかを探したりすることもあります。
うーん、なるほど、ありがとうございます。
はい、
まさにそのやめの地域の方々が参加しやすいというところに関して、もう一つアイデアが来てまして、
はい、
アイデアの発信の方法としてインターネットだけではなくてファックスなどこれまでの、メディアで発信ができると良いのではないかということで、ラジオネーム KSD さんからいただいてるんですけども、
はい、
このあたりについてはどのようにお考えでしょうか。
はい、これも極めて重要なポイントだというふうに思っておりまして、このやはりこの情報発信をいかにするかっていういかにこう活発にしていただくかっていう上でこの入りやすさとか使いやすいメディア、使い慣れたメディアを使うっていうことが重要だと思ってます。で、ある地域のですね、先進的な取り組み事例、をちょっと一つ紹介しますと、そこは農産物の直売所なんですけれども、情報技術を上手に使いながらいろんなその生産物の管理とか販売の管理をやってるんですね。で、それはインターネットだけではなくって、実は情報を得るためのメディアはインターネットだけではなくて、携帯でも取れたりとか、ファックスでも取れたりとか、多くの人たちが取れる、参加できるメディアを使いこなしています。だから、いろんな多様な人たちが参加できる場作りができています。まあ、こういうことをやっぱり考えていかないと、なかなかたくさんの人たちが、いろんな多様な人たちが参加をしていただけるような場っていうのは作りにくいだろうなというふうに思ってます。
はい、その、地域の方に参加していただくということで、こう声という形だけではなくて実際にこう FM やめに来ていただいて、うん、登場していただくということも一つの方法としてあると思うんですけれども、
はい、
ラジオネームちかどさんからはですね、こういうこう面白い意見を例えばこうブログとかに書き込んでくれた方にお招きして、
はい、
FM やめに登場していただくというアイデアが来てるんですけれども、
はい、
このあたりについてはどうですか。
はい、これはぜひ実現してみたいことだなというふうに思っています。そう、これが実現すると情報発信という意味ではですね、私たちはインセンティブって呼んでますけれども、なんかこう面白いことを書き込んだりとかすることによって、ラジオで発信ができるっていうものが、誘因となりまして、さらに情報発信をする人たちが増えていくだろうなというふうに思っています。北山村の村風呂の事例の中で、村風呂というのは北山村が開始している実施している村の、村が主催するブログなんですけれども、ここに北山村は500人の住民の方がいらっしゃるんですが、この村風呂に参加するためにはバーチャル村民にならないといけませんが、このバーチャル村民、仮想村民ですね、インターネット村民が約7000人弱ぐらいいらっしゃいます。で、この方々の中にはですね、実はこのブログの中でのその有名な、なんていうんですか、ヒーローヒロインのようなブログの有名人の方がいらっしゃるんですね。
うん、
で、FM やめさんの場合、これを上手にリンクすることによって、このヒーローなりヒロインの方々がさらに今度ラジオに出演することによって、ますます、知名度が高まったりとか、それがまた楽しみになっていったりする可能性があると思ってます。なので、これ実現してみたい、なんていうんですか、アイデアですよね。
はい、ありがとうございます。宿題1の、市民の皆さんが、情報発信がしたくなる仕組みってどんな仕組みということについて、佐貝先生とお話をしてきました。それでは、宿題2つ目に入る前に、ここで市民の皆さんからいただいたリクエスト曲を流したいと思います。今日はラジオネーム KSD さんからのリクエスト、ミスターチルドレンでシーソーゲーム。ミスターチルドレンでシーソーゲームでした。さて、今日は和歌山県北山村の村風呂という情報発信の取り組みをヒントに、 八女市を元気にする方法についてお話をしています。2つ目の宿題に移りましょう。2つ目の宿題はこうでした。他の地域の方々に八女市を応援してもらうためにはどのような取り組みをすると良いのでしょうか、ということで市民の方のアイディアをご紹介していきます。まず一つ目です。八女市の住民が製造販売等で提携している地域との交流の場をブログに用意するということでアイディアがいただいてるんですけども、はい、この取り組みというこの活動についてはどのように思われますか。
うん、これはよく他己紹介ってやりますよね。自己紹介ではなくて、で相手のことをまずよく知った上で他の方々にその方のことを紹介をして皆さんに知ってもらうっていうこのプロセスを通じてお互いのことをよく知ってさらに仲良くなれますよね。自己紹介で自分のことばっかりを発信するのではなくって相手のことを発信するっていうことをやってみるっていうのも実はやってみると面白いのかなというふうに思っています。でそのこんな感じでこう他地域の方々がやってらっしゃる活動を自分たちが紹介をしたりとか紹介し合ったりするっていうこの相互作用の中からですねお互いをよく知ったりもしくはその他の人からこう見えてるんだっていうようなことを知るっていうこともあるのではないかなというふうに思います。よく私たちのゼミもですね他己紹介っていうことをやるんですけどもそうやって見えてるんだなっていうことに気がつくことがたくさんありますのでこれ地域に適用しても面白いのかなって思ってます。
はい、2つ目にですね八女市に観光に来た方々の意見を載せたらどうかということで、はい、うん、このあたりについてはいかがですか。
これはまさにこの観光に来られた方々っていうのはよそ者の視点をお持ちですよね。
はい、
で八女を客観的に見ていらっしゃるわけですよね。こういう方々の意見をいかに吸い上げられるかっていうところがやはりこのこれからの地域づくりのポイントになってくるというふうに思っています。ずっと住んでらっしゃる方々はやはりその良さとかもしくはその課題っていうものは見えにくいと思うんですよね。で観光に来られた方々がどういうふうにお感じになっているかっていうことをおそらくもちろんなんかアンケートとかインタビューとか取られたことはもちろんあると思うんですけれどもまた統計のデータを取られたりということはあると思うんですけれどもそういう方々のこの生の意見をもっともっとこう集約できるようなこう場を作っていくっていうことはすごく重要だと思います。ただやはり課題はそれを誰がどう作って、その観光客にどういうふうにこう登録してもらうかっていうことは考えないといけません。だから、そういうことを上手にできるその仕掛けをですねこれから一生懸命考えていくことによってこれが本当に地域のためになるというふうに私も考えてます。
はい、はい、ありがとうございます。八女市出身の人で全国のあちこちに住んでいる人を集めてその人たちが情報発信ができるようにしたらいいのではないかということなんですけれどもこの意見については先生どのようにお考えでしょうか。
はい、これも地域づくりを議論する上でこれを何とか実現できればということを一生懸命議論しているところなんですね。実はこれはすごく重要なポイントだというふうに思ってます。当然そのどっかの地域の出身の方々は当然その地域のことに関心があったりとか何か知っていたりとかするわけです。もう一つは例えば八女市出身で東京にいらっしゃるとか大阪にいらっしゃる方々っていうのは一回外に出られた方々っていうのは八女市のいいところとかもしくは課題っていうものをこれまた客観的に見るような物差しができてくると思うんですね。なのでこういう方々からしかもそのベースに八女市への愛着みたいなものが多分あるんだと思うんです。でこういう方々がそれぞれ情報発信をしてそれを取りまとめていくことによっておそらく政策立案とか地域の活性化とかに役立つようななんか面白い知見がたくさん生まれてくるのではないかなというふうに私は思っています。以前私が佐賀に住んでた頃にですね申し上げてたことがあったんですけどもこれは佐賀にずっと住んでいた方々とあとそのよそから佐賀に移住して来られた方々のような
そのよその物差しを持ったような方々が上手に連携をして、お互い議論をし合って何か一つのこの地域づくりの政策を作るような場ができないかということを考えたことがあります。で、まさにこの、それはさっき申し上げたような、このいろんなその中のそのことと外のことを上手に比較できるような方々が一堂に集まって、その地域のことを考えるっていうこの場が必要であって、これがまあこういうことでできるんじゃないかなっていうふうに私も思ってます。ただですね、これさっきから申し上げてるように議論よくしてるんですけども、なかなか進めていく上で難しい問題っていうのもあります。こうやって地域出身の方で全国あちこちに今出ていかれた方々をどうやってそういう方々にコンタクトを取って連絡をして意見を集めるのかっていうところは、具体的にどうしようかっていうところはこれからまだ課題があります。だけど方向性としてこういうことをやっていかないといけないっていうのは、私たちもこれいつも議論していることですので、まあ何かの方策で議論こういうことができればなと思っています。一つの解決策としてはですね、これは十分、まだまだ十分ではないんですけれども、例えば今有名なソーシャルネットワーキングサービスですね、例えば Facebook とかいろんなインターネットのサービスがあります。まあこういうところにその地域のコミュニティなり地域のページを作って、そこに参加することによっていろんな意見を、他よその地域に住んでいらっしゃるけれどもそこ出身の方とか、もしくはその地域の中の方とか、もしくは住んだわけではないけれども、例えばご両親とかおじいさんとかおばあさんがそこに住んでいて関心があるとか、そういう方々の意見をインターネット上に集約をするっていうことは各地域で行われたしました。まあそこで実はこの面白いこういうことやったらどうかっていうような提言がたくさん出されるような地域も出てきてはおります。なのでまだまだこれからこういうものがいろんなところで起こって、発展していくと地域も変わっていくんじゃないかな、元気になっていくんじゃないかなというふうに私も思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、2つ目の宿題で、他の地域の方々に八女市を応援してもらうためにはどうすればいいのかということについてお話をしてまいりました。今日は、この2つの宿題について佐貝先生とお話をしてきました。ここでの話が八女市の皆さんの今後のご活躍に来たつながれば嬉しいなというふうに思っております。佐貝先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。八女の皆さん、頑張ってください。
今日ご紹介した村風呂に関する情報やこのラジオ講座の説明はインターネットラジオサイト八女の和音にて紹介をしています。八女の和音の和音は話すという字の和と音で和音になります。インターネットの検索機能を使ってアクセスしてみてください。このラジオ講座では市民の皆さんからいただいたリクエスト曲を流します。メールアドレス元気@fmyame.jp になります。なお、この番組は八女市元気プロジェクトが推進するラジオを活用したまちづくりの試験的番組のため、皆様からのフィードバックをいただき改善しながら進めてまいります。ご理解のほどよろしくお願いします。それでは今日のラジオ講座はここでおしまいです。来週からは3つ目の事例に入ります。舞台は南に移りまして宮崎県都農町です。ここでは地域の特産であるブドウを生かしたまちづくりが行われて、国際的な賞を取る都農ワインが作られています。ただ地域の既存の枠組みの中で新しいことをするのはなかなか大変なことのようです。既存の農家・農協の仕組みの中で新しいことにチャレンジをした異端児の姿をご紹介します。お楽しみに。